気がつつ、これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、先生、今日のお題は
資源利用と微生物機能というお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学農学生命科学部分子生命科学科の園木智則先生です。
こんばんは、園木智則です。
そして今週のアシスタントは、今日初登場の海津葵さんです。
はい、皆さんこんばんは、海津葵です。
先生、今日は、資源利用と微生物機能というお題をいただいたんですけれども、これは端的に言いますとどういうことなんでしょうか。
今、巷でだいぶ話題になってきてます、その生物資源、いわゆるバイオマスというものにを利用するために、実際微生物機能がですね、どういうふうに生かされているかというふうなお話をさせていただきたいと思います。
そういえばバイオマスというと最近新聞にもちょくちょく出てますね。一面にまで出たりしてますもんね。このバイオマスというのは、新聞の論調とかですね、テレビとかで、いろいろ見たり聞いたりしますと、とても素晴らしい夢のような、エネルギー源というふうに我々ちょっと受け止めているんですけれども、実際そこら辺の説明とか解説も一緒にしていただくということでお願いいたします。はい、まずそれではですね、そもそもバイオマスっていうのは何だろうというところからお願いします。
はい、バイオマス、言葉で言うとですね、難しくなるんですが、もともとは生物の量というものがバイオマスというものの定義でして、
生物の量って要は生物がたくさんいるか少ないか
という、そうです、
その量です。
単に生物を表す基準というか、そのマスっていうのは量という意味なので、生物の量という言葉なんですね。でもそれがどんどん発展して、人間の都合のように解釈が始まっていってそれで生物資源という形になって、今は植物由来の生物資源ですね、植物資源をバイオマスというふうな捉え方が一般的ですね。
そうすると微生物のちっちゃいやつからでかい、例えば大きい木とかも含めたもの全部
バイオマスですね、
ということですか。なんかすごいですね。現在その一般にいろんな新しいエネルギーとかと言われてるの、最近よくニュースに出るのが風力発電とかですね、あとは何かな、水力は昔からありますけども、その他ちっちゃい波力発電でしたっけ、いろいろありますけども、これはそういうなんていうか生物由来のものということで一括り
ですね。
で、今そのなんでバイオマスを我々こういろんなマスコミで注目するようになったんでしょう。
それはですね、今までの今現在我々が生きているその文明社会というのは、全てはですね、やっぱり化石資源、例えば石炭ですとか石油ですとか、そういった長い年月をかけて地球に蓄積されてきた資源を使っていることで、まず枯渇が叫ばれてきていると。
残りが少ない、
残りが少ないことが叫ばれてきている、もしくはあと、大量消費で CO2 が発生しますので、それでの地球温暖化等も叫ばれてきているというところで、自然に優しく、どういった環境づくりを社会づくりをしていくかという中で、一つ植物の資源、要は CO2 を由来の炭素を使って、ものづくりをしていこうというふうな社会的な動きが出ている中で、バイオマスというのが着目されているという点もあると思いますね。
確かに最近その石油をいっぱい使うと CO2 が出てくるから温暖化がどうとかっていう、風が吹けば桶屋が儲かる式の話が多いんですが、これは本当なんですかね、全体としては。
いろいろ問題点はあると思います。理想で言うと植物を使って植物由来の炭素を使って社会を作っていけば、排出される二酸化炭素がまた光合成によって植物が固定してくれるというふうな循環ができるというふうに言われてますけれども、いろいろな課題を抱えていると思いますね。
そもそも石油石炭も昔々その植物だった可能性があるわけですよね、
はい、
石炭は特に植物だって分かってますよね、
はいはい、
これを燃やすということと今の植物を燃やすということにそんなに大きな差があるんですか？
それが、例えば石炭もしくは、まあ、石油も植物由来だとしてですね、
うん、
石炭石油が形成されるまでの時間と植物が、育つまでの時間と、
うん、
やっぱり時間差がありますよね、
うん、
数億年という、
うん、
時間軸を要して石油石炭というのを作られてますので、
はい、
それを使ってまた石油石炭になっていくまでの時間は限りなく、
うん、
もう気が遠くなるような
すごい長いですね
時間ですので
うん、うん、
それはやっぱりよろしくないということですね、
うんうんうん、あ、そうか。今から石炭を作り始めてもその石炭が使えるようになるのはもう我々の小山のところじゃなくて
どころじゃないですね、
もっと先の話だと、でちなみにこのバイオマス燃料とかあるいはバイオマスとかって言われるそのエネルギー源なんですけれども、これはどういう特徴がありますか？
基本的にはバイオマスは再生可能という点がありますので、
うん、
植物資源なので、
うん、
ちゃんと管理をすれば水と光それから、まあ、栄養源が必要ですけど、
うん、
それで育っていくと、
うん、
で、あとはあれですね、量が相当量、地球上のですね、森林も含めると相当量ありますので、それを十分に管理して使っていけば長い時間にわたってですね半永久的に使えるという可能性はある資源ですね、うん、
石油は我々、例えばですねストーブなんかの場合はもう元栓をひねってスイッチポンって押すだけで部屋が温まるというすごい簡単な燃料ですよね、うん、バイオマスはどうなんですか？
いや要はストーブに至るまでの、
うん、
石油ももともと原油があってさまざまな工程を経てそこまでガスもしくはオイルとなってますから、
はい、
そこの工程を踏むのは植物をガスにするにも同じことですね。
あ、同じように使えるんですか？
ですね、
ということは、我々が普段、例えばお米屋さんとかガソリンスタンドからポリカンで買ってるようにそのバイオ燃料も買ってこれるということ
にはなります。理論上はなります。
ということは灯油がなくなってもバイオ燃料があればなんとか冬寒くなく過ごせるかなと安心感がどんどん湧いてきましたね。
ただし、まあ、そこは燃料という観点から言うと、それは生物由来のもので作れるということで、
うんうん、
それは成立するんですけれども、
うん、
実際はじゃあどうやって生物を使って作るかというところに考えると実はそう簡単にはうまくいかないと。
あ、なんだか話が長くなりそうな予感がしてきましたがまずそのバイオマスの特徴はおさらいしますと、再生可能な燃料であるということと、
はい、
それから、まあ、いろんな形で使えると、
はい、
ストーブの灯油みたいな形でも使えるし、
はい、
その他のやり方もあると。そして、すごい量があると計算できるということですね。はい、そうしますとまずその利用方法なんですけれども、石油ですと、まあ、タンカーで例えばサウジアラビアから運んできまして、それを日本に陸揚げして今度はそれをどうやって灯油にするんでしたっけ？
分離油という方法を使って温度を変えて精製していくんですね、
うん、
でそれ成分を分けていってガソリンにするものもあれば軽油にするものもあれば灯油にするものもあれば、
うん、
あと樹脂の原料にするものもあればですね、
うん、ということはその原油の中にあるいろんな油の種類があってその温度でまあ大体分けることができる。
ざっくばらんな考え方ですね、
うん、バイオマス燃料はどうなんですか？
バイオマス燃料の場合もですね、
うん、
基本的にはその例えば直接燃焼するっていうのも一つ のエネルギーのやり方ですし、
うん、
それを、まあ、糖を得てそこから微生物の機能を使って、
うん、
もしくは、まあ、酵素の機能を使ってものにしたりする方法もありますね、
うん、
あとは、まあ、成分を抽出して油を抽出してきて使うとか、
うん、
いうことはできると思いますね、
うん、ということは石油もそのプラスチックとかの材料になりますし燃料にもなるしということで、バイオマス燃料も同じように石油と同じように原料にもなるし燃料にもなると。
そうですね、
あ、もうほとんどこれ石油いらないんじゃないかと思うぐらいですねでこれさっきもしつこく質問しましたけど、何億年の石油と、去年のバイオ燃料と、 メリットはそうするとバイオ燃料の方が、簡単にできる、手近にできるという以外にどういうそのメリットがあるんでしょう。
いやそうですね、基本的にはカーボンニュートラルという考え方があって、
はい、
その植物がですね由来のもので作ってしまって、例えば、バイオ燃料、いわゆるアルコールを作った場合にですね、それが全て植物 に由来する炭素を使ってできたものであれば、それがアルコール、燃料で燃えますよね、で燃えて CO2 になりますよね、
はい、
でその CO2 が二酸化炭素がまた植物が光合成で固定してくれるというふうな、カーボンニュートラルという考え方ですけれど、炭素が一定、炭素量が一定だというふうなメリットがあるというふうに言われてますね。
ということは、最近新聞市場で話題になっている、CO2 の排出量がどうたらこうたらっていうあの話からすると、今回 そのバイオ燃料を燃やした場合は出した CO2 はチャラになると。
そうですね、
チャラでいいですね、
はい、
ということはいくら燃やしてもそのなんだ、京都議定書みたいなあれでこう首絞められることがないと、
というのが理想形ですね。
あ、素晴らしい、いいじゃないですか、これどんどん使いましょうよでちなみにこの、バイオマスを作るのは、微生物というお話先生おっしゃいましたけど、どんな微生物でも大丈夫なんですか。
そうですね、代表的なのはそのアルコールを作るのでしたら酵母と、皆さんビールを飲んだり焼酎を飲んだり、
はいはい、
それから日本酒ですね。
そうですね、
そういったものの酵母を使うことによって、アルコールを作ることができますし、その他にもいろいろな微生物機能が実際身近な微生物機能がそういうバイオマスの活用には使うことができます。
でも先生アルコール、せっかく酵母くんが頑張って作ったアルコールをですね自分で飲まないで燃やしちゃうというのは本当残念で寂しいですよねせっかく酵母が作ってくれたんだから美味しく味わいたいところなんですけどね。
そうですね、でもそういったそのバイオ燃料に関して言えば、燃料に関して言えばその酵母に関し酵母のアルコール生産に関ではですね、風味は一切関係ないので、だから酵母の働きを最大限もうアルコールだけ作らせてしまうと、もう風味は関係なしなので、
すごいですね、
飲むことはできないんですよ。
ダメなんですかね残念だ、この他にアルコール以外にもいろいろと作ってはくれるんですね。
そうですね、代表的なもので言うと、身近な例で言うとヨーグルトとかに使ってる乳酸菌がありますよね。 あれは実はその乳酸というものを作るんですが、それが今は、ポリ乳酸という言葉があるんですけれども、いわゆるプラスチックの材料とかですね、を作り出すこともできると。
某乳酸菌飲料の甘い酸っぱい飲み物だけかと思ったら違うんですね。
そうですね、
あれ以外にプラスチックになるんですか。
そうです。
あの乳酸飲料ってなかなか言いにくいですね、特定商品言わないで言うのも難しいんですが、例えばヨーグルトも含めて、
はい、
ヨーグルトもその乳酸飲料も主成分は牛乳からできたものですけどね、はいはい、その中の乳酸の部分だけ取り出すと。
そうです。
どういうふうになるのか後でもうちょっと詳しく教えてください、
はい。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学農学生命科学部分子生命科学科の園木智則先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、微生物というとですね、はい、我々のイメージとしてはバイキンというバイキンマンという可愛いキャラクターもいますけれどもバイキンというイメージがあるんですけれども、はい、この、バイオマスで利用できる微生物っていうのは、はい、いわゆるバイキンの中でもいいバイキンという考え方でよろしいんでしょうか。
そうですね、もうバイキンというのも基本的にはその人間にとっていいか悪いかで決めてしまっていることでして、なのでその、例えばいわゆるバイ菌といわれる種類の中にも人間にとっていいものをしているもの、例えばお酒を作っているものも、言ってみればバイ菌といえばバイ菌なので、その中でたまたま人間にとっていい働きをしてくれる酵母であったり、乳酸菌であるものが、人間にとって有益だよとか人間にとって都合はいいよというようなもので分けると思いますね。
なるほど、その微生物たちが、食材といいますか、微生物にとっての食べ物を分解して我々の有効ようなアルコールとかにするわけなんですけれども、
はい、
このバイオマスもですね、例えば材料によっていろいろな分け方があると思うんですけれども、
はい、そうですね、バイオマス、基本的にまだ原料としているバイオマスは 大きく分け方として、まあ、あの食べるもの、
うん、
それからまあ食べないもの、
うん、
あとはまあ食べかすですね、あの廃棄物、
あ、
そういった3つに分けることができると思いますね、
はいはい、これらはいずれも利用の仕方としては微生物に食べさせるということですか。
そうですね、
うん、
それぞれの持っている、炭素を微生物の力を使って変換して、使えるものにしていくということですね、うん、
これはその食べ物も食べ物でないものも、それから廃棄物も同じようにアルコールを作らせるということなんですか。
いや、それは一概にそうとは言い切れませんけれども、
はい、
特に廃棄物の場合はなかなかアルコールにするっていうのには使いづらいものですね、
うん、
基本的にはもう堆肥にするというのが多いですけれども、最近ではちょっと違った形態も出てきています。
なるほど、ね、じゃあその、廃棄物系なんですけれども、流れとしては我々もよく見かけますよね、田んぼに堆肥をすき込んで、
はい、
そこから出たものを食べるという流れというのは大体わかるんですけども、うん、ここにバイオマスを活用するということになりますと、やっぱり堆肥作りの部分ですか。
そうですね、その堆肥に、するための原料、要はそれが例えば一番イメージしやすいのは家畜の排泄物です。
あ、
でそれに、まあ、それを混ぜ込んだり、
うんうん、
もしくはあと残飯ですね、
うん、
食品廃棄物を混ぜ込むことによって、
うん、
でそこにいる微生物を使って堆肥を熟成させていくというような感じですね、
うんうん、これに、例えばですね、最近のバイオマスエネルギーという流れがくっつきますと、うん、
はい、
どこら辺からその枝分かれするんですか。
ですね、それは家畜を飼ってその排泄物を堆肥にするか、
うん、
もしくはそれを、微生物の力を使ってバイオガスと言われる、まあ、メタンとか水素とかを作る方に流していくかですね、
うんうん、ということはそのまま堆肥として土に返すんじゃなくて、発酵をどんどん続けさせてメタンガスとか水素ガスとか、
はいはい、を作らせるというんですね。
この発生したガスっていうのは何に使うんですか。
基本ですね、メタンガスの場合はそのまま燃やして熱を取ってもいいですし、
うん、
エンジンを回すことによって発電するというふうな技術というのも最近開発は進んでますね。
ガスエンジン、
はい、
お
でそこの発電の、電力を使ったり、あと熱エネルギーを使ったりするようなシステムが今だいぶ日本中で作られてますね。
あと水素はどうなんでしょう。
水素は一番今注目されてるのはやっぱり燃料電池ですね。
名前は聞いたことあります。あれは水素で発電するんですか。
水素と、まあ、空気中の酸素ですね。それを水に戻すときに電気が電気が出るので、
水の電気分解の逆。
そう、逆です。そうです。
水素と酸素をくっつけると水になるけど、水になるときに電気が出る。
そうです、
はい、すごいですね。そのための水素をこの、廃棄物系のバイオマス
が作ることもできると、
うん、
ただちょっとまあ制御もいろいろ複雑ですけれども、
うん、
まず形としてはあるということです。
うん、なるほど。次にですね、その廃棄物はなんとなくこう熱エネルギーになるぞっていうイメージが湧くんですけれども、食品をまあバイオマスの材料にするというところで、本当に罪の意識がですね特にアルコールと聞くと罪の意識が出てくるんですが、これはどういうそのまあ食べ物用の食品を使うんでしょう。
もう本当に食べ物用のバイオマスというと、まあ皆さんがよく食べに口にしているお砂糖とかですね、
うん、
そのサトウキビから作られるんですけど、
はいはい、
お砂糖であったり、あとトウモロコシのでんぷんだったり、
うん、
まあ、てんさいというよりやっぱりその甘い糖分ですとか、
うん、
あとお米とかですね、
うん、
はい、
これをじゃあ、そのまんま微生物が分解しちゃうんですか。
そうですね、基本的に微生物の機能を使って、糖に変えて、
うん、
その糖をまた微生物の機能でアルコールに変えたり、
うん、
他の、まあ、使えるものに変えたりすることですね。
うん、これは我々学校では発酵っていうふうに習ったと思うんですけれども、
はい、
この発酵自体をそのバイオマスエネルギーを使うために利用すると。
そうです、そういうことですね、はい、
ちなみにアルコール以外には利用できるものというのはどういうものがあるんですか。
アルコール以外ですか、
はい、
アルコール以外ですとやっぱりその一つは乳酸もそうですよね。
あ、
先ほど出てきた乳酸、
はいはい、
それからあと今アミノ酸も実はそのポリマーになるとかいうふうな話もですね最近出てきてはいるんですけど、
ね、ポリマーということはプラスチック。
プラスチックですね。
じゃあいろんなその、材料が出てきてもそれを利用していろんな、 原料に使えると。
そうですね、
これはあれですね、あの食品食べるものをその食べるもの以外の用途に使っていいのかっていう、あのおばあちゃんに叱られそうな、ね、話がありますけれども、これどうでしょうね先生、あの先生としては罪の意識とかいうのはないですか。
いや当然あれですよね、原料を食用に使ってるものをそのまま全部、工業、まあ、いわゆる工業用ですよね、
うんうん、
に流し込むのは問題はあると思いますね、
うんうん、
やっぱりそれがやっぱりマスコミとかに騒がれてるのはありますから、
うん、
そこをどうバランスを取るかっていうのが課題じゃないですかね。
なるほどね。この発行ももう一回おさらいしたいと思いますけれども、例えばですね、お米なり、まあ、小麦粉でもいいんですけど、熱を加えて、食べれるような状態にしますと、それを、まあカビとか微生物とかの働きで、糖に変えるということですね、
はい、
糖から今度はまたアルコール発酵、別の微生物が入るわけですね。
そうですね。
でこれをバイオマスとしてはどういうふうに利用するんですか。例えば流れとしてはそれをそのまま燃やしちゃうとかですか。
そのバイオマスを使って、微生物機能を使ってできたものがですか。
そうです
ね。燃やすものもありますし、例えば、うん、食べることだってできますよね。もともとは、
そうですね、食べ物ですからね。
でそれをその食べ物にするのがあれば、うん、燃料にしたりプラスチックにしていったり、
うん、
そういうことですね、
うん、これはまあ、難しい化学式とかですね、どうしてそのでんぷんがアルコールになるかっていうのは、まあ知りたい人がインターネットから調べてもらってラジオで非常に載せにくい話なのでこの、まあ、食品を元にした、まあ、端的に言うとアルコール、エタノールって言うんでしたっけか、
はい、
これは現在使われつつあるんですか。
そうですね、今、まあ、世界的に言うともうバイオエタノールという形で自動車の燃料とかにですね、使われ始めていますね。
お例えばこれ一般的に見かけることができるぐらい普通なんですか。
特にブラジル、それからあとアメリカでもだいぶ普及されてきてますね。で最近日本でもそういう供給スタンドができつつあるというふうな話は聞いてますけど、私はまだ見たことないですが、
うん、いうと、まあ日本では割と珍しいというか、よっぽど見たらラッキーというぐらい少ないでしょうけども、ね、ブラジル、アメリカはじゃあ多いということですか。
多いと言ってますね、
これはどういう背景の違いなんでしょう。
もともとその農業生産原料となるでんぷんとかお砂糖ですとか、うんうん、そういうものをたくさん作れる能力のある地域ですと、それをやっぱりエタノールに変えて燃料にしようというふうな形があると思いますね。
アメリカはそのエタノールの原料というと何がありますか。
アメリカはトウモロコシを使ってますね。トウモロコシのデンプンを、
うん、
糖に変えて、それを エタノールに変えてると。
うん、アメリカじゃないや、ブラジルはどうですか。
ブラジルはサトウキビを原料にして、そこからお砂糖の原料ですから、うんうん、それをアルコールに変えてますね。
うん、ブラジルっていうと、そうですね、サトウキビ確かにそう言われると、うん、どっかの教科書に載ってたような気がしますね。で、例えばですね、サトウキビとかトウモロコシとかってありましたけど、ブラジルで有名なコーヒーとかですね、あとどっかないかな、小麦とかそういうのからも作れるものなんですか。
アルコールにするためには基本的には糖がなければいけませんので、うん、で糖が、まあ、例えばでんぷんというのは糖が連なった糖がいくつも樹脂つなぎになったものですけど、小麦だと基本的にできるんですけれども、うん、ちょっとコーヒーは難しいかもしれません
ね。あー、コーヒーは糖が入って
糖成分が少ないと思うんですよね。
あ、少ない。あ、そっか。じゃあコーヒーはアルコールにならないから今と同じように飲めるということですね。日本でやるとすると、ブラジルのサトウキビ、アメリカのトウモロコシとかれば、日本は米ですよね。
そうですね、
うん、米はアルコールになるんですか。あ、なるんですよね。
なるんですね。
うん、そうだそうだ。あと有名なところではどういうものがありますか。
燃料ですか。
そのバイオ燃料にする、作物をバイオ燃料にするっていう、
バイオ燃料としていう観点で言うと、まあ、微生物機能ではないですけれども、うん、 ディーゼル燃料ですね、バイオディーゼルと言われる、うん、要はその油の、なんですか、脂肪酸をちょっとですね、収縮したちょっと形を変えたような形のディーゼル、うん、エンジンの燃料ですね。
バイオエタノールとバイオディーゼルの違いっていうのは、その微生物が関わらないっていう部分、
関わるか関わらないかの違いです。ただし、まあ植物由来の原料を使っているというので、まあバイオマス由来の燃料という意味では、あのバイオディーゼルはあのバイオ燃料に当たるんです。
あ、じゃあ天ぷら油を、バイオディーゼルにしてもいいわけですね。
そうですね、もう植物由来ですね、だから要はバイオマス由来ということですね。
そうか、菜種油とかコーン油とか、はい、そういうのを使えば植物由来と。じゃあそれを石鹸にすると植物性の石鹸と。
そういうことですね。
あ、じゃあ、うん、バイオディーゼルにしないで、その天ぷら油を使って石鹸を使っても作ってもいいわけですね。
そうです
ね、燃えませんけどね、ということは植物は実際食べる以外でも結構いろんなその用途が見込まれるということですね。
そうですね。
ちなみに、バイオディーゼルというのは最近新聞でもちらほら出てきてますけど、これはまあ、バイオディーゼルっていう名前ですから、ディーゼルオイル、
はい、
あ、オイルじゃないや、ディーゼル燃料、
燃料、
軽油と同じということですね。
そうですね、だから農業機械とかにはよく使えると、そのまま使えるというやつですね、
バイオエタノールと比べてバイオディーゼルの強みっていうのは何ですか。
やっぱり農業機械に使えるところ大きいと思いますよ。特にその農地でできたものを、農地を作るため、農地で作物を作るために必要な燃料ですから、
はいはいはい、
そこでもし例えばですね、まあ、廃食油でも食用の油の廃棄物でもいいですけれども、それを使うことによって全部農地から取れたもので全てまた農地で作物を作ってしまうという考え方はできると思いますけどね。
そうかそうか、去年取れたトウモロコシで作った、オイルで機械を動かして今年の畑を耕すというのはありなわけですね。
またその、まあ、そのバイオディーゼル、まあ、ディーゼル燃料というのではガソリンエンジンは動かないというふうにされてますので、
ガソリンエンジンは動かない、
逆ですね、バイオエタノールですね、バイオエタノールでディーゼルエンジンというのは、熱量の問題でまだ動かしきれないというようなことを言われてますので、
熱量の問題というのは熱量が少ないんですか。
そうですね、と言われてますね。なので実際開発とかも進んでいるんですけれども、なかなかそれがエタノールで農業機械というのを完全に動かすのは難しいというふうにされてますね。
この他にはその生物由来の燃料というのはあるんですか。
最近ちょっと注目されているのがバイオブタノールというものが出てきてますね、
最近ですね。聞いたことない名前ですもんね。
もともとはその戦時中とかですね、それの航空機燃料として、研究はされてたんですけど、
あ、そんなに昔から、まさかゼロ戦を動かすためになんだっけ、松ヤニを使ったとかあのレベルじゃないでしょうね。
いや、もうそのぐらいの時代ですね。
あ、そうなんですか。
そのぐらいの時代の時にやっぱり燃料がなくなってきて、やっぱり特に日本でも、石油がないじゃないですか、そこでそのブタノールというのを燃やせというので研究があったというふうなことはありますね。ただしその効率が悪かったと。
作るのに。ああ、そっか、それ大変ですよね。このバイオブタノールというのはどういうメリットがあるんですか。
これはですね、航空機燃料に使えるというふうなところで出口が広がってきているというふうに言われてますね。で、
はい、
先ほどその何ですか、生産効率があるかっていうお話しましたけれども、今その遺伝子 を使って改良できる時代になってきてますので、で代謝、そのブタノールを作るため のメカニズムもだいぶ分かってきてますので、その生産するのが効率が上がってきてると。
お、じゃあこれからまた注目されるかもしれない、
ね、そうです ですね、
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学農学生命科学部分子生命科学科の園木智則先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
いろいろと夢のありそうなバイオ燃料だったんですが、先生はちょっと待てよと、そこでちょっと立ち止まって考えることを提唱するわけですね。
そうですね、
はい、まずそのバイオ燃料、まあ一番こう想像しやすいのはその食べ物とバイオ燃料というあたりだと思うんですが、違いますか。
そうですね、実はその食べ物のバイオ燃料、まあ、バイオ燃料だけじゃなくて、いろんなものになるんですけどね、燃料だけで捉えるのはちょっと誤解があるんですけれども、その原料を、食べ物でやった場合ですね、やっぱりキーとなってくるのはそこ、その まあ、物を作ろうと燃料なり、うん、あの樹脂の原料とかを作ろうとするところでどれぐらいその食料を食べるものをそちらの方に流せるかというところがポイントとなってきますね。
つまり回すという、食べないで回すという、
そうですね、うん、それができるのかどうかと、
うん、できないんですか。
あのですね、まあ、一種の その自給率のやっぱり関わってきてまして、うん、日本のなんかその食料自給率は 40% と言われてますけれども、
あ、なんだか
よくありますよね、
ありましたね、うん、
で実際それをそのこういうなんですか、あのバイオ燃料とかそれからあのいわゆる化学品とかにそのいわゆる発酵という世界に回すためには穀物が重要となってきますの で、
う
ん、
そうですね、
穀物の自給率だと今統計上は日本は 28% 程度と、
40ないんですか。
ないと言われてますね。
へ、
なので、はい、そういうようなその自給率が低いところでですね、あの食べるものさえ精一杯なのに、うん、それであの燃料に回すのにいかがなものかというふうなことで問題になってきますね。
例えばブラジルあたりはどうなんですか。あの穀物に関してはいっぱい有り余るほど作ってるんですか。
あのブラジルはですね、あの実際穀物自給率に関しては、うん、85% と
足りない状態
なってますね、うん、ただし今あのサトウキビを非常に力を入れて作ってますので、うん、その部分でそれをもうあの何ですか、燃料用にバイオエタノール用に作っているというところで、うん、あの実はあの動いているというところがありますね。農業がしっかり力が入っている国だというところですね、
う
ん、
もう砂糖は売るほどあるぞと。
そうですね、
うん、アメリカはじゃあトウモロコシが売るほどあるぞと。
あ、うん、そうですね、一応そういうふうに考えてもらっていいと思います。ただちょっと問題もあるといえばあるんですけどね、
うん、日本は米は売るほどはないですね。サトウキビもそんなにないですよ ね、
うん、
あと何かバイオエネルギーに転換できるものってないですかね。
いや、例えばあのいや北海の方でやってるてんさいとかですね、うんうん、じゃがいもとかでもあると思うんですが、うん、それを食べるものを奪ってでも回すことはないと思いますね、う
ん、ですよ ね、だって日本砂糖輸入してるんじゃないですか確か。
そうですね、
そうしますとですね、これどうしたって日本の国内で作れないとなるとどっかで作ったものを買ってこなきゃいけないわけですね。
そうですね、うん、なんで最近はそのやっぱり海外に投資して、そこ例えば東南アジアとかですね、うん、人件費の安いところにあの日本の企業とかが行って、うん、で施設を作って、うん、そこでエタノールなりでですねバイオディーゼルを作って持ってくるというふうな動きをしてますね、
うんうん、あ、じゃあそれ例えばそういう国の雇用も作るし、そこからサトウキビでも何でも買ってくればそこも儲かるんじゃないですか。
まあ、そうは簡単にいかなくて、
ええ、
逆にそのじゃあ儲かるとなってくると、例えばですね東南アジアで言えばそこの人たちがもっと原料を作ろうというふうにして新しくですね、うん、農業の用地をですね作っていこうとする、うん、新しく開墾していこうとするんです
ね。それ当然ですよね、儲かるんですからね、
でそこにやっぱり問題が起きると。
なんでですか。
そこですね、実はその農業用地を開墾するようになって、まあ、東南アジアだったら熱帯雨林が挙げられると思うんですけど、
うん、
そこ、まあ、例えば、まあ焼き一番イメージしやすいのは焼き畑ですよね。燃やして新しい農地にすると、はい、なると新しくもともといた植物がいるわけですね、樹木がいるわけですよね、
うんうん、
そういった樹木を燃やすことによって CO2、 そこに木は CO2 で成り立って CO2 を固定してできたものが木ですから、はい、木の体ですから、
はい、
それを燃やすと CO2 がどんどん放出されるんですね。
あ、畑を作る段階で CO2 をバンバン出しちゃうと、
要はその CO2 の借金をしているものなんです。
え、
あ、借金をした上で、はい、そこで農業をして、
うん、
また燃料なりですね、うん、そういうのを作っていくというような動きがになってしまうんですね。新しく農地を広げるということは、
あ、つまり元々のジャングルを焼いちゃうのでその時点でたくさんの CO2 が出ると、これはその時点ではマイナスになってるわけですね。 CO2 の量としてはプラスですけど、まあ、CO2 排出量からいくと、まあ、借金の状態で、そこから作物を作るとその作物はバイオ燃料になるからゼロですね、
じゃあなのでその借金はなかなか減らないという状況がずっと続くんです。
あ、そっか、借金をしてたのに利子しか払ってない状態。
そうですね、
はあ、そうすると借金の額はそのまんま永遠に残る。
そうです、
まずいじゃないですか。
そうです、
どうすればいいですか。
なのでまあ一つの形とすればそのまあ新しく農地を作らずにですね、
うん、
もう今開拓してきた開墾してきた土地ってのはたくさんあると思うんですね、うん、日本でも言えば休耕田とか耕作放棄地とか、うん、言ってみればちょっと地力が低下しているような、
うん、
そういった土地をですね、うまく活用して、うん、例えば燃料とか化学品とかを作るための原料にしていくということが大事なんじゃないかと思いますね。
ということは、今休耕田になっているところとか、本当に荒れ地になっているところをそのまんま、いろんな植物、バイオマス燃料になるようなものを植えれば、まあ、その時の借金はほとんどないに等しいと。なぜやらないんですか？
それはですね、実はその例えば休耕田とかをですね、うん、数年も何も作らないで放棄してしまって、
うん、
でそれをですね、もう一回作物が安定に取れるようにするまでですね、やっぱり 3,4 年かかるということらしいんですね、
はい、
でそのための支援策というのは何もないんですよ。
つまり国の制度としては、
そうですね、
うん、
農家の人がその意味を持ってやっていただくしかないというような状況になってくると、なかなか今の状況でですね、うん、今やっぱりその農業が儲からないという時代になってますので、
よね、
うん、それで転作を国が進めたとしても、
うんうん、
それは現場は動かないというような状況になってますね、
うん、水田をやめさせて休耕田にするときはお金をいっぱいつぎ込んだのに、今度休耕田をそういうバイオマス燃料を作るための作物を作ることを奨励はお金ではしてないということですね、
やっぱそこをもう一回じゃあ作ったら作ってくださいねっていうふうなことを やるんですけれども、うん、そこの作るための補助はないんです、
うんうん、それで作れたって誰もできませんよね。
そうですね、
さてそれはまあ今後の課題として置いといてですね、次に食べるもの以外の部分を使う、
はい、
稲でいけば穂よりも下とか、あるいはもみとかですよね、
はい、
これは結構たくさん出ると思うんですけど。
そうですね、なので先ほどから申し上げているようなその食品になる部分とですね、競合を避けるためには、うん、例えば稲わらですとかもみ殻、それから例えばサトウキビだったら絞った後の絞りかすですね、これバガスって言うんですけども、
はい、
そういったものとか、あと、まあ、間伐材ですね、
うん、
そういったものを使えるようなことが大事だと思いますね。
もうすぐやりましょうよ。じゃあ、
いやそれがですね、そうなかなか簡単にはいかない
いかないですか、
いやそれは成分の違いでして、いわゆる先ほども言ってた食べる部分っていうのは、
うん、
比較的その糖にしやすいものなんですね。
煮れば甘くなる、
ね、そうですね、でんぷんとか、あと諸糖というお砂糖の成分なんですけど、
うん、
それでできてますので、基本的にはその糖に変えやすいというような部分があるんですが、
うん、
いわゆる稲わらもみ殻、これ非食系って言うんですけれども、
うん、
そういった非食系のものは紙の原料ですね、セルロースとか、
はい、
まあ、それにちょっと似たようなヘミセルロースという部分があって、
うん、
あとまあそれを 木で固め、木をの体を作るために固めるリグニンというものがあるんですが、
うん、
それの混合物なんですね。それがなかなか糖にできないと、
ああ
いうところがありますね。
紙は煮ても食えませんもんね。
そうですね、
うん、それはどうやったらその糖にできるんですか？
ですね、実はその酵素で糖にする、もともと微生物はその木とかをですね、腐らせる力を持ってますので、
うんうん、
要はそれ腐るということは微生物が生育するということですので、
うん、
木の成分を異様にして糖に変えるための力を持ってるんですね、
うん、
でそれをその微生物が持ってる酵素を使うんですけれども、その酵素をうまく作用させるための技術っていうのがまだしっかり確立されてないというところですね、
うんうん、そこら辺のところは今後の研究課題、まあ、先生をはじめとする研究者の方が、研究していただくことにしまして、そこで、そういうセルロースも利用できるようになったとするとですね、もうこれは万々歳。
そうですね、
万々歳ですね、もうこれは石油やめてバイオマス燃料にしちゃうっていうのは OK ですね。
まあいろいろまだ問題は出てくると思います。
まだあるんですかまだこんなに解決したのにまだある端的に言うと、
特にその問題になってくるのは、そのバイオマスの場合に問題になってくるのはやっぱりその常に原料があるわけじゃないんですね。例えば稲ですと、
はい、
米だとすると、
はい、
秋に取れますよね。
ああそっか、
それ秋にそれは糖ができて、それがアルコールだったり乳酸になるわけです
よ、うん、新種も秋から冬ですもんね、
秋しかできないんですよね、
うん、
なのでその原料が一定にちゃんと供給されないと、
うん、
需要は賄えない構造になってしまいますので、
うん、
そういう原料の不安定さをどう打開するかという動きも必要だと思いますね、
うん、いいねだとそうですよね、でも他の材料を使えばなんとかなりそうじゃないですか。
そうですね、他の材料を使えば確かになると思うんですよ、
うん、
ただしその先ほど言ったその、非食系のものですと、
うん、
だと その樹種とか植物種に応じて、うん、その、セルロースとかのあとですね、それを取り囲む成分 の, その, あの存在量が違いますんで、うん、それぞれやっぱりそれに適した、処理方法を開発しなきゃいけないので、なかなかそれは難しいんです。
植物種ごとにまた違うやり方が必要、ね、
条件を変えていかなきゃいけないというのが今の現状ですね。
うーん、ということは先が長いですね。
長いですね。
で、それらも解決した上でもう利用できますとなった場合はもう問題ないですか？
いやいや、そんなことないです
まだあるんですか？
で、その、技術、一個一個の技術がですね、うん、解決さ作られたというのはですね、全然いいことなんですよ、うん、ただし先ほど申し上げてましたように、その原料が不安定だとどうするか、うん、で出口もそれにバランスって作らなきゃいけないんですよね、
うん、
で私は例えば農学の人間が一人ですね、ポツンと微生物の力をうんぬんかんぬんやってもしょうがないわけですよね、
うん、
じゃあその原料をどういうふうに供給するための社会のシステム作りをするかっていうのも大事ですし、
うん、
じゃあ需要の形態を、うん、どういうふうに考えていけばもっと効率よくなるかと、
うん、
ということで、いろんな人たちのいろんな分野の人たちが参入してきて、本当にいい形を作らないと、一貫した形を作らないとなかなかこれはですね、前に進まないと思います。
ああ、じゃあ社会全体で、
そうですね、
バイオマス燃料使うように考えなきゃいけない。
そうですね。
これは奥が深いですね、うん。
あ、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学農学生命科学部分子生命科学科の園木智則先生に、資源利用と微生物機能というお話をしていただきました。アシスタントは海津葵さんでした。バラ色のエネルギー源だと思ったバイオ燃料ですが、それをみんなが使えるようにするためには社会全体で、これを受け入れるように仕組みを変える必要があるんですね。ところで皆さん、こんな先生の話が聞いてみたいとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そしてこの番組は放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてください。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。My stardust melody, the memory of love's refrain. Sometimes I wonder why I spend the long